新井勇気の
スクラップラディオ。
雨にもかって。
どうもこんばんは、新井勇気でございます。今日のスクラップラディオは今まで一番良かったんじゃないかな。第6回にして。声がよく通った。あ、今ね朝一で収録してるんですけどね、朝一の割には我ながら結構声出たんじゃないかなと、思っております。じゃあそんな感じで今日もやっていきたいと思うんですけども、この番組はですね、アラサー脱サラシンガー私新井勇気がパーソナリティを務めるラジオ番組でございます。ほぼ毎日行っている路上ライブでの出来事や、はたまたプライベートで起こる珍事件、そしてリスナーさんからいただいたメッセージを紹介し、時にはそれを切って切って切りまくる、そんな30分番組になっております。このねスタジオに来る時にですね、僕埼玉からこう車で来るんですけど、あんまりこうなんていうんですかね、都内に来ること実はあんまなくて、いつもね路上ライブ神奈川方面に行くときに都内を通ってはいるんですけど、そのまま抜けて神奈川に行っちゃうんで、首都高っていうこのね都内で降りてそこに滞在するってことがもうこの収録の時ぐらいしかなくて、あとは事務所に行く時ぐらいしかないんですよ。でね、僕サラリーマンもともとやってたって言ってたんですけど、品川のあたりで働いてたんですね。でその時にお昼ご飯をね、よくいろんなそのレストランとかあるんですけど、あんまりねこうね食べる場所って結構限られてて、泉岳寺っていうすごい微妙なとこだったんですよ品川とは言いつつね。で、あるね担々麺がちょっと美味しい中華料理屋さんがあって、本当にねちょっと小汚いというか知る人ぞ知るお店みたいなところをね、当時会社の先輩と見つけて、でよく行ってたんですよ。で、そこの店にねちょっと行きたいなと思って、もう何年ぶりかわかんないですけど、この間ねせっかくこの半蔵門に来たんでちょっと行ってみようと思って行ったらやってて、で、サラリーマンの人、当時の僕みたいな感じでもうスーツの人ばっかりなんですけど、その中私服で一人で入ってって、でねこの担々麺がね僕の中ではねもう本当にこれぞ担々麺なんですよ僕の中で。なんていうんですかね、ひき肉のうまみがすごい多くて、で 辛さもちょうどよくて、またね麺のコシがいいんですよね。ちょっと口で説明するの難しいんですけど、ぜひこれ一回食べてもらいたい。僕の中での担々麺はこれっていうね味なんですけど、昔とね味はもちろん変わらなくて、でここちょっと特徴があって、店員のおばちゃんの態度めっちゃ悪いんですよなんていうんですかね、注文取る時もまずこっち見ないんですよ。何、はい担々麺一つ、はいって言って、もう一回もこっち見ないんですよ。でできたらできたで丼をドーンって追われて、担々麺ドーン、そんな感じの接客なんですけど、よくあるじゃないですか、なんかそういうね、味にこだわってるけど、そこはなんかあんまりこう接客には注力してないというか、でもなんかみんなお客さんも分かってるんで、それでも食べに来るんですよね。結構並んでたりするんですよ、 お昼時。そんなおばちゃんなんですけど、お会計の時にちょっとこの間言われたことがあって、普通に食べ終わるじゃないですか。でお会計こう現金で払いました。そしたら最後なんとすごい満面の笑みで、残さず食べてくれてありがとうって言われて、ザキャーンですよ。もうあのギャップはね、あれもあえてやってるとしたらもう相当やり手ですよ、あのおばちゃん。いやもうなんかまたね行きたくなっちゃうんですよね。ラジオ収録が半蔵門なんでね、来るたびにまた行っちゃいそうですけどね。ってことで今日もこの後おばちゃんに会いに行ってきます。
という舞台に26 16の時飛び込んだ男の、それからの武器は PC じゃなくて、クラブ帰りの奴らが笑う汚れた手書き看板も風に飛ばされて名もなきシンガー、街に転がる夢を掴むまでの、そして今夜も通りで渦巻く洒落たノイズに声をかぶせてる。 My dream life 今日も街を行く。 My dream life Dream in my street
いただきましたのは新井勇気でストリートライフという曲でした。それではそれでは、早速なんですけども、リスナーさんからのメッセージを紹介していくコーナーに行きたいと思います。このコーナーはですね、番組が指定するテーマに沿ったメッセージをリスナーさんからいただき、こちらで紹介させていただくコーナーです。募集テーマは私がついた嘘、そしてムカついた話、この2つのどちらかでお願いします。送り方はですね、英語でラジオスター .tokyo と検索していただくと番組ホームページに飛びますので、そこからメッセージをお送りください。なかなか普段人に言えないこととか、そう番組を通して僕が代わりに暴露していきますので、鬱憤晴らしにでもいいので使っていただいて結構です。どしどし送ってきてください。そして、ここからは番組プロデューサーのノビーさんと一緒に皆さんのお便りを切っていきたいと思います。のびさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ
そんな僕切れるほど鋭くないですか、
ね、そんなの。いやいやいやいや、
がっつり新井さんに来ていただいて、
もうお堅いニュースからね、何から読まれてるんだよね。いや、僕もね、ちょっとなんかああいうニュースを読めるようになりたいんですよ。
あ、
うん、僕絶対できないんで。
そうですか。
はい、
でももうあれ練習だけですよ。もう楽器と一緒だと思います。
本当ですか。
はい、
まあ、長年やられてますもんね。
そう、もうずっとあればっかりやってるんで。
いや本当にすごいと思います。だからちょっと、いや僕もそういう風になれるように、なれるためにひたすら喋っていきたいと思うんですけど。
ぜひぜひ。
はい、頑張ります。じゃあ早速読んでいきたいと思いますね。はい、一つ目なんですけども、ムカついた話、うん、ラジオネームちょちょいのちょいさん、うん、ゆうきさん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。私の主人に対するムカついた話を聞いてください。うん、星野源さんと新垣結衣さんの結婚発表当日のこと。私その日仕事中に原因不明のめまいに襲われ、仕事を抜けて病院へ行き、薬をもらって少し休み、でもどうしても仕事に戻らなきゃいけなくて、夕方また仕事に戻るというちょっとしんどい日だったんです。仕事終わり、迎えに来てくれた旦那に、とりあえず私が今少し良くなったけどめまい本当やばかったよと言うと、旦那の第一声がなんと、いや、そんなことよりさ、新垣結衣結婚しちゃうじゃん。はい、そんなことより、はぁ、新垣結衣ちゃんが大好きな主人にとって重大ニュースなのは分かりますけど、でもそこはまず大丈夫の一言じゃないんですか。家に帰っても元気がない旦那を見て、腹渡が煮えくり返る思いでした。おかげさまでめまいのことなんて忘れてしまいましたが、なんかそれがまたムカつきました。いや、
これは難しいとこですね。
そうですかね。難しいですかね。
いや、例えばこの嵐のとかね、うん、V6 の解散とかっていう話で、うん、同じ思いをしている全国のご主人様もたくさんいるんじゃないかと思うんですよ。
なるほどなるほど、
まあ、このご家庭においては、うん、確かに。まあでもこのタイミングでっていうのはね。
いや、そうですよね、タイミングですよね。
そうですね、
うん、何を思ってたとしてもやっぱなんか、なんですかね、言葉より行動って よく言うけど、どういう言葉をかけるかってめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。うん、まあ、あとそのタイミングですよね。あの一言ね、大丈夫だったって言ってから言うならまだしも、
そうですね、
第一声で言っちゃうっていう、
ね、順番がありますね。
うん、
でもあれでしょうね、ご主人もあれでしょうね、あのもう新垣結衣のことで頭がいっぱいだったんでしょ
うね。いや、もう本当そうですね。
そうだからもう奥さんと会ったらまず第一声これ喋ろうってずっと思ってたんじゃないですかね。
いやね、心配してないわけじゃないと思うんですけどね。
うん、
優先順位がそっちになっちゃったんですかね。
なんでしょうね、まあまあまあ、その目の前の人をまず一番最初にね、丁寧に扱うっていうのは基本だと思いますけど。
そうですね、うん、それをちょっとね、教えられるお便りでしたけどね。
いや難しいなこれは。でも、
うん、
僕も言っちゃうかもしれない、ちょっと
マジっすか
いや結婚やって
これやっちゃう、でも確かに、うん、そのぐらいのテンションだったら言っちゃうかもしれないですね。
そうそうそうそう、
うん、でも僕一番思ったのは、
はい、
そんなことよりさっていうこの一言がまずい
と思
い
ました。まあまあまあ、そんなことよりさはまずい、
その枕言葉やばくないですか。
言い方はありますね
本当そうですよね、
はい、
いやだから思ってなくても言った方がいいことももしかしたらあるのかもしれないですね。
そうですね、一言ワンクッション、
はい
はい、
じゃあこの方のテーマワンクッションですね、はい、旦那さんにもうワンクッション、あ、クッションプレゼントしてあげる。
そうですね、はい、誕生日プレゼントクッションで、
はい
はい
はい、ということで、ちょちょいのチョイさん、
そんなまとめでいいんですか
いやもうだってこれこの方じゃないですからね
まあまあまあ、
この方の旦那さんの問題なんで、
まあまあまあ、
気づくしかないですからね。
そうですね、まあでもラジオ番組としてあんま旦那さんの見方しない方が良かったのか、これは。
ああ、まあそうかもしれないです、
ね、ちょちょいのチョイさんもね、
ちょちょいのチョイさんが送ってきてくれてます。
気持ちはよくわかります、
うんそうですね、
どっちも
分
かる。
男同士なんでね、 僕とのびさん、
そうね
この女性がいたらまた違う意見が聞けたかもしれない
ですね。そうですね、うん、言っちゃうかもなっていうちょっと今自分への戒めもありました。
僕も実はちょっと言っちゃうかもなって思ったんですけど、のびさんが言ったからこっち側に来ました、
ね、あ、なるほどね大事です、両方の意見をねちゃんと取り入れていくっていうのは重要なことだと思います、ま
あ、男ってそういうとこあるかもしれないです。
あります、あります、
はい、
男はそういうチームワークありますからね変なチームワークはい、
ちょちょいのちょいさん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
ピストルの形に指を構えて遊んでいたのはもうガキの頃、本当にたった一本の指で人の生き死にを決めれる時代になった。ふざけていただけ本気じゃなかった、そんなの後から通用しない、人に向けたその指から放った言霊は確かに心臓を貫いた。大人に化けた子供、名を伏せた愚か者、糸が切れる音も知らない。悪者をやっつけるヒーローに憧れていたのもガキの頃、本当にどんな過ちも見逃さない、あまたの正義がはびこる社会になった。頼もしい、悲しくなるくらいに、正義の名のもとに自分の手を汚す。形に指を構えて
聞いていただきましたのは新井勇気で指鉄砲という曲でした、ではですねもう一個ムカついた話読んでいきましょう、うん、ラジオネームカイジさん、すごい気になる名前
ですね、名前ですね
勇気さんこんばんは、DJ 勇気いつも楽しみにしてます。我が家の旦那の話なんですが、彼はギャンブルが大好きで大好きで、仕事帰りパチンコに寄り道、休みの日も毎週朝からパチンコ、もちろん勝つわけないです。そして驚くべきことに、この間実家の両親が泊まりに来たのですが、なんと3人で朝からパチンコ。この家どうなってるの？ちなみに私と結婚する時の約束でギャンブルはやめると言っていたんです。だから結婚したんだけど、やめたのは3ヶ月だけでした。このままの結婚生活考え直したいです。ちなみにゆうきさんってギャンブルやったりするんですか？ということでした。うん、ギャンブルのみさんやります？
僕はやったらハマるのが分かってるんで一切やんないです。
一緒ですね僕も。ハマっちゃうタイプですか？
そうですね、僕ゲームもやんないんですけど、あれだけの人がハマってるわけで、うん、絶対ハマる仕組みがあると思うんです
よ、はいはいはい、
だからやったらハマるだろうなって思ってるから、ゲームも
うわ
ギャンブルもやらないですね。
僕と全くそこ同じ思考ですね。
あ、本当ですか？
僕もすごいハマっちゃうたちなんですよね、
はいはいはい、
アニメとかも見始めちゃうと止まんなくなっちゃって、うん、何も手につかなくなっちゃうんで始めないようにしてるんですよ。
あ、そうですね。
そういう感じですか？
そうですね。その本とか漫画とか、うん、まあ、映画とか音楽とかそういうのはなんかどんだけハマっても得るものがあったりするじゃないですか、
う
ん、
あ、そうですね。
変な話ですけど、うんうんうん、あ、見てよかったらのか、うん、いや、 やっぱちょっといまいちやったらなのか分かんないですけど、うん、でもやっぱ見たっていうことによって絶対得ることがあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、正直、まあ、特にギャンブルは、うん、まあ、勝つかもしれないですけど、うん、一時は
そうですね、
まあ、得るものがそんなにトータルでないだろうなと思ってしまうので、うん、
勉強にはならないですよね絶対。
あんまりね、うん、社会勉強っていう意味でなるかもしれないですけど、
うん、
やっぱりこれはねちょっと本当に、まあ、病気の領域っていうのもあるらしいので、うん、まあ、ここまでいったら多分ちょっとその領域に近いですよ ね、
そうですね、
朝からっていうのは。
しかも親御さんと一緒に行くってもうかなり若い頃から多分一緒に行ったりしてますよ ね、 これね。
そうなんです。なんかねテニスとかやればいいんですけどね、関わりにね
確かに
ちょっと1000円かけてテニス、まあ、ダメですけどね
1000円か
けてテニスとか、
そう、ね、かけなくてもね楽しめますから、ね、
そう楽しめますから。そこは
なるほど。僕、うん、実は何回かやったことあるんですよ。
あ、そうなんですね。
本当にその社会勉強っていうのも含めて、
はいはいはい、
でなんでそれやったかっていうと、うん、しかも結構最近なんですけど、
はい、
1年前ぐらいかな、たまに僕路上ライブ毎日やってるんで、はい、駐車場に止めるじゃないですか車を、
はいはいはい、
でその駐車料金が
ほう
安くなるっていうか、パチンコやるとタダになるところがあるんですよ、パチンコ屋さんの駐車場って。
あー、サービスでね。
そう、はいはいはい、提携してて、
はいはいはい、
でなんか最大料金1000円とかだったんで、はい、路上ライブ終わった後に、はい、あ、ちょっと待ってこれパチンコ打ったらタダなんじゃないと思って、
はいはいはい、
であわよくば勝ったらいいんじゃないと思って、
はいはい、
入ってみたんですよ。
危ない思考ですね、はい、
そっから始まっていくんでしょうけど、
そうそうそう、
はい、で僕もそういうハマっちゃうたちなんで、はい、ちょっとどうかなと思って、
うん、
で万が一それでじゃあ何万も勝っちゃった日には、
うん、
また行っちゃうかもしれないっていう心配もあったんですけど、
そうですね、
やってみて、うん、10分で1000円なくなりました。
あ、いや本当そうですよね、あれっていや僕もあるんですよ、500円とか1000円とかそれぐらいのレベルでは。
あ、
そうそう、だから、パチンコも競馬もやったことあるんですけど、うん、
はい、
本当にもう強い意志を持ってこれ以上絶対やんないと思うとかないと。
そうですね、
うん、ちょっと
でも最初からそれを持ってる人は大丈夫だと思うんですけどね。
いや、
そんなことないですかね。
買っちゃうと、今新井さん言ったみたいに買っちゃうと分かんないですね、
う
ん、
買っちゃ、だから勝たなくてよかったかもしれないですね。
いや、そうそうそうそうそうそ
う、
もう勝ったらこれで生活できんじゃねえとかなるんじゃないですかね。
確かに、
うん、
そういう人いますからね実際に。
でも世の中にはいるらしいですけどね、
いやだから勝たなくてよかった、本当にもうしかもそんな時短ですぐもう何ももうなんかそのリーチとかなんかあるじゃないですか。
なんか仕組み分かんないですよね、そもそも
分かんないです、
ルールがね、
はい、でもなんか北っぽいみたいな前兆みたいなのあるっぽいんですけど、
はいはいはいはい、
それすらなく、
うん、
なんならお金どこに入れんのから始まったんでこれどうやってやんのみたいな。
確かに
お金縦に入れて
確かに、ね、
飲み込まれてって、
うん、
すぐなくなったんで、でも駐車料金、なんか駐車券みたいなのもらって、うん、結局それで駐車料金は1000円で総裁になったんですよ。
まあまあまあ、じゃあ、うん、チャンスを買ったぐらいの感じですよね。
そうですね、うん、はい、まあ、逆にピンチを買ったのかもしれないですけど、
ね、そうですね、はい、下手したらね。いや
でもね、ちょっとこれはギャンブル抜け出す方法って僕やってないから分かんないですね。
いやこれはでも本当に由々しき問題ですね。まあでもその3ヶ月だけ、結婚の約束でして3ヶ月だけしか辞められなかったっていうのは結構うん、でかいですよね、事実としてはね、
うんうん、そうですね。だからもうなんかまたここもあの夫婦の中でルールを設けるしかないと思ってて、うん、もうなんかやめら、もう行ったら罰金とか、
うん
うん、勝った分のじゃ あの6割よこしなさいとか、
そうですね、
そういう風にもうゲーム性を作るしかないですね。
うん、まあ、その今度は隠れていくっていうやつが出てくるかもしれないですけどね、
うん、確かにもうそうなったら絶対そうしますよね。
そう、
いや難しい、確かにルール作ったら作ったらみんな難しい
気がするんですよね、
はい、カイジさんごめんなさい、解決策はありません
かもしれない。でもすごいですね、ご両親も一緒にパチンコ打ちに行くってね、
でそれやばいですよね、
うん、
もうなんかだからもうやっぱりその受け継がれてってるんでしょうね、
ね、
もうなんか代々
そこがもう家族のコミュニケーションみたいな。
もう小さい頃からパチンコ一緒に連れてかれてたんじゃないですか。
うわ、そうかもしれない。あの場所に行くとこう気分が高揚するというか、う
ん、らしいですね、
エンターテインメントなんでしょうね、う
ん、薬みたいって言いますもんね。
いや本当にもうなんかディズニーとかだったらいいんですけどね、まだね、
そういうのでねハマる方がいいんですけど、ね、
そうそうそうそう、
他の趣味を見つけるっていうのが解決策かもしれないです。
そうですね、
いろいろ提案してみてください、カイジさん。
いいと思います。
はい、お便りありがとうございます。
美しい寝顔だった、まるで永遠の眠りについたように、落ちた一粒の涙枯れた花、もう一度咲かせ、一度憎んだものと、幸せを繰り返してゆく、そして少しずつ自分だけの形を見つけてゆく、何度間違えてももう一度愛を探す、傷つけ勝ったとしても とストーリーの最後に通った道振り返ると見ないふりをして枯れた花がたくさんあるだろう。気がついて流れた涙がその花もう一度咲かせ時間をかけてまた愛を探しに行くだろう。それは美しい寝顔だった。
聞いていただきましたのは荒井由紀でストーリーの最後にという曲でした。ということで本日もエンディングのお時間となりました。早いな本当に。今日もねいろいろ喋っていきましたけども、僕普段はですね、路上ライブを中心に歌を歌ってる人なんですよ実は、はい。ぜひねあの音源の方も先ほどから流していただいているようにあのたくさんあの曲も出してますし、サブスクでもね LINE ミュージックとか Apple ミュージックとかで荒井由紀で検索してもらえると僕のオリジナル曲全部出てきますし、僕の YouTube チャンネルにも曲アップしてるんでぜひ聴いてみてください。そして毎月1回はですねあの路上ライブを告知してやってます。今月分はあの終わってしまったんですけども、あの毎月1回やってるんでぜひあのちょっと SNS か何かでつながっていただいて、ぜひ気になった方生歌もぜひ聴きに来てください。そしてですね、ちょっとイベントごとも、まあ、あの直接ファンの人とかリスナーさんとかとこう会える機会も、告知路上以外にもイベントを毎月1回やってまして、今月ちょっとピアノディナーショーがあるんですけど、それはちょっともう満席におかげさまでなっておりまして、あのもう入れないんですけども、来月もあります。12月25日のクリスマス当日にですね、ちょっとクリスマスイベントをやらせていただきます。場所はですね都内の、 あの新橋でちょっとおしゃれなね場所を確保しまして、そこでイベントをやるんですけど、歌を歌ったりゲームをやったり、プレゼントがあったりなかったり、そんなねあのちょっと普段の活動の中であまりやらないようなコミュニケーションがあの濃く取れるようなイベントになってますんで、ぜひご検討お願いします。僕のホームページの方にですねイベントの詳細は書いてありますので、ぜひご確認ください。それでは本日はこの辺でお別れとなります。スクラップレディオパーソナリティの荒井由紀でした。また来週。この後は内田あゆみさんのお仕事部屋。